はい、こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
最近どうですか？
もう5月ですよ、ちくひめさん。やばくないですか？もう1年、
そろそろさ、
はい、
ジメジメしちゃう季節なんじゃないですか？
そうですね、
も
う
ジメジメ6月とかさ、雨とか降っちゃったりとかしてさ、
まあもう言うてる前に梅雨でしょうね。
うん、そんな時、
はい、
カラッとしたくないですか？
カラッとしたくないですか、うん、いや、そりゃそうですよ。だってジメジメしても、日本の夏は高温多湿ですからね。
他もね、嫌なこといっぱいあるじゃん、最近。
うんうんうん、
株価が下がるとかさ、もうめちゃくちゃ株価がなるとか、うん、株価があれとか、株価がこれとか。
ひたすら株価の話や。
あるじゃないですか、株価がね。
うんうん。
そんな時、株価から離れて。
そうですね。
皆さん、お過ごしいただきたいと思いまして。
はい。
最新ミイラ情報。
お、カラッとしてるわ。うん。確かに、
カラッとしてる。
うん。
可愛いでしょ？
うん、いいですよ。うん、晴れやかにね、カラッとしてるね。
カラッとして
る。はいはい。ミイラ先生会ですよ、じゃあ。
そう。あの、最新のね、ミイラに関する、何のことはない情報を。
何のことはない。いいですよ、最新のミイラ情報と。
うん。私の中で最新なだけで、
うん。
私が最近、あの、トピックとしてね。
うんうんうん。
これが、やりたいっていうだけな。
ミイラ会ちょっと久しぶりですね、あの、前のミイラの同人誌の話以来じゃないですか。
そう。
久しぶりのじゃあミイラ先生会
やっていきたいと思います。
お願いします。
はい、まずはメジャーなとこから。エジプト、
ほうほう、
トトメス2世。
いいぞいいぞ。
メジャーでしょ。
めっちゃメジャーや。すごい、誰でもキムタクみたいな感じですね。有名人。
あ、もうキムタク、
うん、
誰でも知ってる。トトメス2世、誰も知ってる。
うん、
なんと言ってもこれでしょ。
はい、間違いない。
ツタンカーメン以来、
はい、
100年ぶりの発見、
うん、
王墓、王様のお墓がね、発見されたわけですよ、トトメスさんの。
今年のニュースやからね、これ。
うん。これ知ってるでしょ？
うん、2月ぐらいでしょ？
ものすごいニュースになった。
びっくり。これ日本中がもう、世界中がこのニュースばっかりじゃないですか？ちょっとテレビ見てへんか分からへんけど。もうニュース全部これやったじゃないですか？う
ん、だって、どっか仕入れたんじゃ。
2月はもうきっと。
あの、A さんの中の電波が仕入れた。
そうそう、うちが想像するに。
あ、で、トトメス2世。
はい。
奥さんは、
はい。
二十歳の姉。これよくあるやつ。
あ、もうこれね、エジプトマジ近親相姦やから。
そう、エジプト本当に、うん、
マジ。
すぐ近親相姦しがち。
本当、すぐ結婚しちゃうから。
あの、ハトシェプスト女王。
そっか、
逆なんですよ。
そっか。
だから、ハトシェプスト女王がすごいんですけど、
うんうん、
この人は、だから女王の方がすごいっていう、
うん、
正当なね、後継ぎ。
そうっすよね。
で、全体的に影が薄い。
うん。
そういう王様なんですけど、
うんうん、
ハトシプストが、
うん、
お父さんの制裁の子なのに対して、
うんうん、
トトメス2世は側室の子なんですね。
あ、そういうことなんや。うん、だからハトシプストが。なるほど。
そうなんですよ。
うん、
で、なおかつ短命だったんですね、すごい、
うんうん。
今回発見されたお墓っていうのは、
うん、
青く塗られた天井に黄色い星っていうのが書かれていて、
かっこよ。
これって、
うん、
王様の墓っていうのの、典型的な印なんですよ。
へぇー。
で、だから彼の墓っていうことが特定された。
ああ、王のみに許された墓みたいなこと。
か
っこいい。
青く。
青い。
青も多分ラピスラズリ。
あ、ですよね。
うん。
ラピスラズリってすごい神聖ですからね。
そう。
長年にわたって。
なんですよ。
はぁ、なるほど。
で、はい。さて、はい、肝心のミイラですが、
はい。
これが、かわいそうなんですよ。
え？
墓と一緒に洪水で水没したため。
カラッとしてへんやん。びちゃびちゃなってるやん。
びちゃびちゃなってて。他の、
はい、
あの、35体以上のミイラと一緒に、
はい、
デリバリーデハリっていうところの、
はい、
隠し場所っていうところ、これって洞窟避難をさせるとか、
なるほど、
いろんな理由があった隠し場所っていうのがあったんですけど、
はいはいはい、
そこに、あの、一旦避難させられてて、
うんうん、
そこから発掘されたんですね。
はい。
で、そこってね、だから、神官たちが、その遺体っていうのを移動させたっていうふうに言われてるんですけど、
うん、
でも、2025年現在、
はい、
神官たち自身が、王たちのミイラっていうのを、あの、実は持ち去って、
え？
中から貴重品を抜いたりとかして、
悪っ。
昔、古代。
神官、悪っ。いや、神官は王のためにだって、あれ、
そうなんですよ。
思ってたよ、ずっと。
普通はね。でも実は今度デリバリーハリから出たやつっていうのは、それを、ただ、心は痛いじゃないですか。そんなこと。
うん、さすがにね、
そんなことやっちゃって。
うんうん、
だから、
うん、
それをやった後に、
うん、
その、見つからないところに隠したっていう。う
ん、あ、
死体は俺らだって金が抜ければいいから。
財布だけは、
そう。
まあ、その、何、ディオールの財布だけは残して、
そう、
中身の金だけ抜いて。
そうそうそうそう。っていう状態だったんじゃないか。
悪すぎる。
で、当時のエジプト経済っていう いうのって、うんうん、まあ当時のエジプト経済って言っても、かっこいい。何千年も前なんだけど。
当時のエジプト経済について語るミイラ先生。
でもめちゃめちゃ悪くて、うん、すげえ貧乏だったんですね。
あ、そうなんや。
うん、だからそういうことがあっても、うん、昔からない状況ではあったんですけどね。
そっか、ラピスラズリとか使うけど、まあそこでいる人たちが裕福ではないわけですね。うん、
でさ、お待ちかねの皆様。
はい。はい、
遺体の鑑定結果。
わーい
待って、こんな回なかったけどね。
お待ちかねのね。
何でも鑑定団みたいな、う
ん。いや、みんな待ってた、でも。
あ、ほんと？
早く、早く結果を、鑑定結果をってなってた。
鑑定結果ですけど、
はい。
体には斑点とか、斑痕っていうのが、あざがね、多数見られて、
はい。
あと、頭、とか、
うん、
あと、ものすごいですよ。体に脱毛の跡っていうのがあって、
ほ
う。まあ、それが、直接的な死因になった、感染症、うんの兆候だったんじゃないかというふうに言われてて、
はい、ええ、
で、だから感染症でまず亡くなった、
はいはいはい、
で死亡推定年齢は、うん、まあ長らく30歳ぐらいというふうにされてたんですけど、うん
はいはいはい、
2007年の調査では、
うん、
歯のすり減り方とか、
うんうんうん、
そういうとこから見て、
うん、
そのトトメス2世っていうのは、
うん、
まあ40歳
あれ若くして死んあれ
うん。
うん。
いや、おっさん
確かに。青年ぐらいの印象でしたけどね。おっさん
だっていうふうに出てて。
はい、はい、はい。
で、しかも、
はい。
これって、
うん。
トトメス2世ではなく、父のトトメス1世のミイラかもっていうふうに、
おやおや。
もう言われてて。
はい。
なので、ハタシェプスト女王っていうのが、
うん。
すごい女王様なんですね。
はい、そうですよね。
うん。
ハタシェプストはね、もう、なんか、グッズ展開っていうかあれやけど、なんかあればハタシェプスト出てくるもんね。
うん。だから、
うん、
まあ、そう。その影に隠れて、
うん、
消された王様なんじゃないかという、トトメス2世。
と。
で、遺体は、水害の時に避難もしてもらえず、
うん、
捨てられちゃったんじゃないかって思うんですね。
そうかもね。
実はね。で、だから遺体が出てこない。というか、変なおっさんとか、おっさんの遺体
変なおっさん。誰かのね。
うん、
どこか、どこぞのおっさんのミイラかもと。
で、当時、ミイラって、
うん、
まあ当時というか、まあ中世くらいまで、薬になるっていうことで、商人に売られたりとかしていたんで、
はい、
もう、とっくに売られちゃった可能性もある。
全然ありそう。
うん、で、あと、その、子供ができなかったため、
うん、
彼の死後にね、史上初の女性ファラオとして言った、あの、さっき言った、
うん、
ハトシェプスと、
うん、
大神殿を作った。
うんうん、
まあまあ、それって男の姿で、神殿に座っていてっていう、
うん、
すごい、
ヒゲみたいな感じでね、
うん
うんうん。
正当な後継ぎなんですね。
いや、そうなんですよ。それが、あれですよね。すごいオフィシャルですもんね、ハトシェプストってね、
う
ん。
そう。
それ面白いですよね。
でも、すごいです。それもね、
うん、
かわいそうで悔しい、
うんうん。
なんで後継ぎができなかったかっていうところも、
うん、
かわいそうで悔しいところはあるんだけど、
うん、
それはまた次回の方がいいですかね。
そうです。いや、そうですね。ハトシェプストだけでもこれで2回ぐらい取れる。
うん、
最高ですからね、ハトシェプストはね。
あれだって、
うん、
かわいそうですよね。
いやー、そうですね、うん。彼女のね、人生もね。
ということでした。
はい、
次。
はい。
これミイラ界ですからね。
そう、ミイラ界ですね。そうでございますね。
はい。
はい。
スペイン。
はい。
アラゴン、エルテルの恋人たち。
恋バナ？
恋バナですよ、これ。
ミイラ界なのに恋バナ？
ミイラの恋人たち。
ミイラの恋人たち。え、なんかもう乾いてんのか潤ってんのか分からへんの。
ああ、うまいこと言った。うまいこと言った。身分違いの恋人たちの物語。
うん、いいよ、いいよ。
こんな伝説があるんですね。
うんうん、
スペイン版のロミオとジュリエット。
うん。
1200年度の初め、
うん、
エルテルっていうところに、
うんうん、
イザベルとフアンっていう若い恋人たちがいたんですね。
はいはい、イザベルさんとフアンさん。
そう。
はい、
でイザベルは大富豪の娘。
はい。
で、フアンは貧しい。
おー、なるほど。
育ち。
お嬢様が。
そう。
うん、
で、二人の結婚っていうのは当然許されなかったんです。
うんうん、うん。
これもロミオとジュリエット
ですね。そうですね、まさにまさに。
うん、当時、イベリア半島っていうのは、う
んはい、
イスラム勢力が、まあ他もそうなんだけど、
はい、
キリスト教圏とイスラム教圏の戦いっていうところがめっちゃ激しくなっていて、
うんうんうんうん、
で、まあその真っ只中、
うん、
で、不安は戦争で手柄を立てて5年後にお前を嫁に迎えるっていうふうに。
5年か。はい、約束した。
でもそれが戦争の、だからその、うん、なんか あるんじゃない？ごめん。
あ、そっかそっか。今からこうね、うん、志願して行ってきて、そう多分こういう計画でみたいなね。うん、なるほどなるほど。
で、
うん。
それでテレビで離れたんですね。
うん、うん。
ところが、約束の期限である5年を過ぎても、不安は一向に帰ってこなくて、生死もわかんないんですね。
うん。
イザベルは、父親の勧めている結婚の話っていうのを飲んでしまう。
あ、
思いもう、だから二十いくつになるか
も。そうやんね。もうあいつ死んでるってみたいな。
で、処女でいなければいけないっていうのがあって、いつまで処女でいる気やんね、みたいな。
うん、うん、いる気やね、みたいになってね。
うん、で、っていうふうに言って、吉祥の勧める結婚を飲んでしまうんですけど、
はい。
結婚式の少し前、
え？
仕事で成功して爆弾や財産を築いて帰ってきた不安。
おい、不安すごいやん。
帰ってきたんですよ。
すごいやん。
で、それで帰ってきたんですけど、
うん、
イザベルがすでに結婚したことを知るんです。
結婚したのか、うん、俺以外のやつと。
そう。
のあれや。
そしてでも、
うん、
気持ちは収まらないですよ、
うん。
寝室に忍び込むんです
よ。待って。いや、早いな。植物的なとこ行きましたね。
でもこれって、
うん、
あの、後世の話で、
あの、
本当はどうなったのか、いろんな話があって、
なるほど、
これは、後世のちょっと江戸ティス、
うん
キックに書かれた物語っていうのもあるんですけど、
まあ、確かに
ね、そう、とにかくその寝室に忍び込む。
はいはい。
で、そこで、結婚を、申し込むんですけど、結婚っていうか、もう一回俺と、みたいな。
そうね、俺にしとけよ、
ね。俺にしとけよ、みたいに言うんですけど、うんうん、私はすでに夫がいますと。
知ってんねんな、うん、なかなか、ミサオが方をございましたね。
それで、拒絶されてショックで、死んで しまうんですね。
あ、
自殺しちゃうんですね、そこで。
え、トラウマすぎる。
で、そこで死んで。
え、その場でってこと？
うん。で、それがなんかあんまり見えない感じで、ちょっとなんていうのかな。
うん。
で、気づいたら足元に崩れ落ちてたって言うんだけど、うん。
すごい死に方ですね。
どういう状況なのかわかんないんですけど。
うん、なんかわからんけど、心臓がクーンってなって、こう、うーってうずくまって、こう、ベッドの底にゴロリンみたいな。
あと、好きだ、もう一回付き合ってくれって言われて。
うん。
気無理ですって言った時に、
うん、
薬かなんか飲んだりとか
して。ああ、なるほど、なるほど。うん、でも、そこでね、みたいなね。
朝起きたら足元に崩れ落ちていたっていう。う
ん、はい、はい、はい、はい。やば。どっちにしろトラウマすぎますよね。
そうで、
うん、
まあ、その後に、
うん、
もう後悔と悲しみに苛まれたイザベルは、
うん、
花嫁衣装で、
え？
うん。だ、好きだったんですよね。
ええー、そうなんや。普通に、いや、無理やし、結婚してるしって言われたんかと思ったけど、違うんや。夫がいますっていう、痛恨みたいな感じだったんや。
お父さんがダメって言うからって。
そっかそっか。
だから、ロミオとジュリエットの時代だから、
あそうやね、
家族をちゃんと考えないといけなくて、そう、家っていうものに引き裂かれた二人の話なんだけど、
うん、うん。
で、そこで、泣き、最後に、だから、あれもそうじゃん。最後に、死ぬことでしか意思表明できない。
もう心中会と一緒や。
恋人たち。
あ、ここで終わらせないと、二人の恋は実らないっていうことです
よ
ね。
そう、そういうこと。
ああ、それはそう。
で、
うん、
その二人っていうのが、
うん、
イザベルは花嫁衣装を着て、
うん、
泣き殻が安置された、
うん、
サンペドロ教会に行くと、
うん、
不安に、だから先に、不安が先に死んじゃ
う。そうだね、う
ん。そこの不安が死んだ、うん教会に行くと、
うん、
不安にキスした後に、
お
あと追うように自殺。
は
で、二人は二度と離れることがないように埋葬された。
あ、それ埋葬優しいね。
うん。で、これって、
うん、
すごい昔の話だから、
もう伝説って感じの話だね。
伝説はもうじゃん。
うん、うん、伝説でしょ、それ
。じゃあこの二人のミイラが実際に発見されるんですよ。
そんなわけないよ。
これが、
え？
そっから350年後。めっちゃ経ってんですよ。その時代から。1155年。
はい。
礼拝堂の工事中、
うん、
2体のミイラが発見されます。
はい。
伝説の裏付けとして、
うん、
1619年、
うん、
イサベル・フアンの物語にも2人と同じものが、うん、礼拝堂 で葬られていたっていうふうに、そういうことを記録した古文書っていうのが一緒に見つかってくる。
マジやん。
うん。
マジやん。
で、ミイラはそのまんま教会に安置された。
おー、ほんまやったんや。
そう。
伝説じゃなかったんや。
伝説じゃなくて、その二人のミイラっていうのがあって、で、戦後、
うん、
その石棺とかが綺麗にされて、
うん、
で、もうそれエモいんですよ、その石棺が。
お
ー
おーお
ー。ちょ、検索してほしいんですけど。
検索しよう。
で、
その、不安
その、
うん、
どういう石棺かっていうと、二人の手が触れそうで触れないような指先が、
うんうんうん
彫刻された石棺っていうのが作られて、で、棺の隙間の格子の部分から、二人のミイラが実際に見える。でそこも、ミイラマニアとしても、
あ、これ
そう、それ。
もう。
ミイラマニアとしても満足できる。
ミイラマニアとしても満足できる。
うん、そう、だから、石棺だけだったら、
そうね。
知らんか、
そんなもん。確かに、確かに、うん。そんなもん、やったもん勝ちやわなってなるけど、うん。
ちゃんと死体も見えるし、
うん。ああ、ちゃんと格子の部分から隙間からね。
うん、死体が見えるんです
よ。ほんまや。
で、これって、2004年に、ミイラが石棺からちょっと出された時に、炭素14年代法っていうのがあって、
はいはいはいはい、
で、炭素測定がされて、これが本当にアラガンのその時代と一致した、ですね。
めっちゃすごい。こういうのってさ、大体さ、伝説で残ってたけど、実際違いましたってうちの方が多いのに。
そういうの嫌いなんだし、リアルのことしか信じないんで、基本的にそういうの全部省いていくんで。
リアルな、本場のちゃんと遺体で。
うん。
ふわ
ぁ。アラゴンでは、この恋愛悲劇っていうのを再現した野外劇、イザベルの結婚式っていうのが、まあ、そこ、アラゴンって愛の街ってふうに言われてて、で、そういうフェスタ。っていうのが、実際行われているっていう。
うわぁ、すごい。なんかね、手を繋ぐ感じも絶妙ですね。
いいっすよ、この二人。
めっちゃ、なんかね、二つ、ベッドを、ちょっと離しておいてあって、二、人がちょっと手をね、伸ばし合って、でも、繋げてはないんですよね。繋げてはないけど、二人が、あ、もう触れるというか。
これね、いいよ、エモいんだよね。
めっちゃいい。うわぁ。
なんででもさ、これさ、作った人さ、なんだろうね、このゲイなのかな、ゲイの人ってさ、すごいセンスあるじゃん。
偏見。すごい偏見。
すげえなんかこれ、素敵なさ、素敵だよね。
めっちゃ素敵。わー、なんかほんまに一緒やでって感じ。
で、ミイラも、実際その下に。
すごいね。これでもまずその出来事があって、二人を一緒に埋葬しように持ってった人たちもめっちゃすごいと思うし。だってさ、人妻がさ、ね、だって昔の元彼来てさ、その元彼急にその場で死んでさ、そこに奥さん行ってさ、自分で自殺しちゃってさ、これをね。
でもイタリアだからさ。
あ、そっかそっか。なんかちょっと違うか、テンションがね。わーおーみたいな、ね。
多分、なんかちょっと、
ちょっとテンション感ね。
でも、ロミオとジュリエットもイタリアだもんな。
そっか。そう考えたらないや、難しい。でも、教会の人が、ね、その取りなしてくれたのかもですね。だって二人をそこで埋葬したわけですから、もう一緒にしてあげようって。もうここまでね、やったんやから。
あずないの罪。
あずないの罪。あれはさ、
男同士。
男同士。
そ
う。
で、そんな感じの。
はい。はい、いや、これめっちゃいいわ、でもちょっと。
恋の話。
ね、あ、絶対、これでもぜひ調べてください。アラゴンのミイラって調べたら出てきそうですよ。
そう。で、そのアラゴンのやつあるじゃないですか。
はい。
で、あずないの罪ですよ。
え？
イタリアの、
はい。
モデナの恋人たち。
はい、はい、はい。
恋人同士のミイラっていうのは、今も言ったけど、結構あるんですよね。
へえ、意外にも。
そう。で、2009年に現在のイタリアのモデナっていうところで、考古学者によって、ミイラが発見されてるんですよ。
はい。
これも、だから、手繋いでるから。
あ、二人組なんや。
うん。
はいはい、はい。
で、恋人同士ペアのミイラだなっていうふうに思った。
はいはいはい。手繋いでんや。
う
ん、
そう。で、二つの、骸骨っていうのは、多分手を組み合っていて、
はいはいはい、
埋葬されていて、
うんうんうん。
で、西暦4世紀から6世紀ぐらいの間に埋葬されたっていうふうにされている。
うんうんうん、
当初この二人っていうのは、男性と女性だっていうふうに考えられていたんですけど、
はいはい、
ボローニャ大学による、科学分析から、骨格は、二人の男性のミイラであることが発覚した。
おや？
おや？学会は焦ったのか、見解として、モデナの恋人たちの関係は、兄弟や、あと、そういうこともある。
うん、まあ、あるある。
このように血縁者関係っていうの、可能性っていうのはあります。
まあ、まあ、あるかもしれん。うん、
で、モデナの恋人たちが見つかった遺跡の遺骨っていうのは、傷が多くて、戦いによって、争いに巻き込まれて、死んだ人たちである可能性っていうのも高い。
だいぶ焦ってんな。
だいぶ焦ってて。で、そういう人たちが多く埋葬されたのが、この墓地である。
まさか、だって男性同士なんてね。
まさかそう、男性同士なんて。
ね、そのラブラブっつ話ではない、ないよね。
っていうふうに、
ね、
まあ、言った。
はい。
でも結構男性同士のミイラってあって、あるんですね。以前男爵会の時に言ったように、異性同士を同じ墓に葬るっていうのは、
男性同士のね。
そう。うん、で、権威っていうふうに思われてるんだけど、 太陽が出なくなったとか、
前。ああ、ありましたね、うん。はいはいはい。確かに。
そう。
だから、珍しいですよね。
そんだけ奇異なんだけど、でもヨーロッパでは、うん、戦いで死んだ延長線上で、
ああ、まあ確かにね。
うん。
あの、スパルタみたいなね。
そう。でも同じ墓に、こもられるテンション、
うん。まあそうなんですよね。藤の木古墳とかめっちゃ珍しいけど、やっぱ謎ですからね。そうそう。あ、奈良の藤の木古墳もね、男性被葬者が二人でね、入ってるパターンなんですよ。
はあ。あれって、でも、A さんの見解としてはどうですか？私は、
うんうん、
あの、男性同士が一緒に入ってる場合って、
うんうん、
あのね、祝詞をあげる司祭と、
はいはい、
その、それを納めなきゃいけない、
うん、
ものすごい悪霊を
持
ってるような被葬者と、納めなきゃいけないユタみたいな、すごい悪霊になっちゃうかもしれない、やばい被葬者と、
うん、
それを納めなきゃいけない人っていうのをセットで、やったんじゃないかなって。
はいはいはいはい、はい。
私意見なんだけど、
お
それ、あの時代に、うん、藤の木古墳以前、藤の木古墳から、そう、600年ぐらいまでの間に、生き人の文化っていうのもあったでしょ、あのぐらいの。
ああ、そうですね。
うん。だから、とにかく、すごく位の高くて、怨霊になりそうな人っていうのの、生き人としてもう一人、
まあね、あれでもね、藤の木古墳の場合はどっちもね、結構高身長なんですよ。あの時代では相当高身長。で、結構肉付きが大変良かったりして、うん、あと片方がなんかね、脱臼なんかしてて、うん、足が不自由やった可能性があるみたいな。で、BL かなと思ったんですけど、大変肉付きがいいってなってくると、たゆんたゆんのおっさんが高身長で、なんかちょっと、あの、
どっちかを、
うん。
なんか、肉付きが良くない方が、妻子。
はいはい、ああ、なるほど。
うん。うんうんうん、で、うん、肉付きが良い方の、はいはいはい、を祀るために、
うんうんうん、
一緒に、生贄になった可能性があるのではないかっていうふうに思って
る。生贄できないことはうちもそれはあり得るなと思います。うん、まあ、なんか、他のね、なんか例がないから、もうちょっといろいろ見たいなってとこではあるんですけど、
うんうん、そうなんだよ。
ね。なんかもう何個かぐらい出てきてほしいなと思いますよね。
うん、ただその男同士の合奏というのところにあまり着目して、ところがなくて。
ああ、確かに。世界中のね、ちょっとね、うん、あの、同性の合奏はちょっといろいろ知りたいところですね。
でも、それが一斉どうしても同性でもいいんだけど、
うんうんうん、
とにかく、その近くで一緒に、戦で死んだ人同士で、こっちを待つためにこっちをっていうやり方なのか、でも、同じ戦じゃなくたいっていうふ
う
に私は個人的に思ってて、すごく、親密な関係にあったこっちを祀るために、こっちを、生贄にするっていう。
まあ、ついていきたいとかいう場合もあったりするのかな？どうなんでしょうね、その。
兄弟や、
うん、
兄弟関係じゃないって言っても、
うん、
いとこもそうだし、
うんうんうん、
兄弟関係っていうのは、血縁を繋いでいかなきゃいけないから、ね、だから、うん、そこには埋葬されないけど、
あ、確かに。
うん。だから、上下関係なんじゃないかな。
ああ、まあ確かに、そっちの方が納得できますよね。うんね、それ、そんだけね、同じね、血縁の人二人を失うの大きいからね。島野の狂犬って。
そういうこと。島野の狂犬ってことで。
誰がわかんねえ。留学男の話
を。そう。だから、それ、島野の狂犬なんですよ。
ああ、なるほどね。
だからあの、古墳から出てくるものには全員島野
の狂犬。島野の親父が、
そう。
あの、亡くなったっていうとこになって、
うん、
で、じゃあ、真島の兄さんが、
そう。
合奏でね。
そう。そういうことですよ。
なるほど、なるほど、
うん。あれが古代だった、そういう話。
古代だったらね。うん、はいはいはい。
それで納得がいくんですよ。
う
ん、
今日合奏ってめっちゃ言ってるけど、普段の合奏ってそういう合奏じゃないから。演奏する方の合奏やけど。
あの合わせる
葬式とか。そう、葬式のそうです。え、あとほら、女性同士ってあんま見ないんですか？
一回も見たことない。
うちも聞いたことない。
女性同士は、なんでやっちゃダメかっていうと、女は、命を繋いでいかなきゃいけないから、
そうやそうやそう
や。女が二人、女が二人さ、亡くなっちゃうって。
バカ野郎って感じですよね。
ふざけんなって話。
まあ、確かに確かにね。
うん。
まあ、
子供が二人亡くなっちゃうんと一緒
かな。いや、そうだそうですよね、うん。おばあさんとかやったらまたね、ちゃうけどね。
そう、おばあさんは、またそう役割があるから
ね。ね。だからやっぱそうですね、女性は確かにほんまになさそうですね。うん、面白い。
二人合奏されないのは、
うん、
まあ、当たり前かなと。
うん。まあ、死んでるタイミング合わへんと思うしね。わざわざそれでね、じゃあその生贄人に。
あとね、逃げるのよ。
ああ、なるほど。
女の二人で逃げた話っていうのいっぱいあって。
あ、面白い。
うん。そう。で、女が二人って、罪に問われないのよ、
うん、
割と。
ええー、あ、いや、わかる。でも確かにね、うん、あれやんね、そのお姫様とお月のものとかさ、二、
うん、
人旅多いよね。うん、逃避行の二人旅多いよね。
多い。なんか、ね、確かに何にも罪に問われないパターン
が多くて。意外とスムーズに旅できるしね、うん、あれね。不思議ですけど。うん、ね。あ、確かに。うん、 お参りの旅でございますとか言ってね、お月の人とね、うん、お姫様二人で旅したりするもんね。
あとはその、結婚をするけど、
うん、
まあ、しょうがないじゃん、時代背景で。
うんうん、
でもずっと、
うん、
その、お姫様の方とか、お月のもののことを好きっていうパターンも、
うんうん、
そういった同性愛的に文献には散見される。は
い
は
い、散見されますか？いきなり交渉に。好きとか言うのが、好きとか言うのが、
こと。
確かにね。いや、面白いっすね、うん。あ、ちょっとなんか遠回りしちゃいましたけど、うん、ミイラでしたね、今日は。じゃあ、次、どうぞ。
はい、次。
はい。
ミイラ最新事情の、次はいよいよ皆さんお好きな、お待ちかね。
はい。
噛んだ。ローランのミイラ。
出たー。
最新情報、2021年、ゲノム解析出ました。
ああ、ゲノム解析出ましたよとかしないんです
よ。ゲノム解析出ました。
はい。
はい。この前、うん、ざっくりと説明したんですけど、
はいはい、
ローランのミイラの種族。
いや、謎でしたね。
新居ウイグル自治区にいて白人のような姿、
うん、
で、先祖はゲルマン民族、大道のあたり、うん、ユダシアから渡ってきたとか、どうやら、それは間違いだとか、あれはこうじゃないか、ああじゃないかっていうふうにいろいろ言われてましたね。
はい。
で、まとめます。
はい。
まずその素性。
はい。
タリム盆地の、その、ローランウイグル自治区、地区っていうのはタリム盆地にあるんですけど、
うん、
その人たちの先住民っていうのは、氷河期の最後にシベリアの大河地帯っていうところから移住してきた、古代北ユーラシア人の、そういう人たちの系統の主要民族。う
ん、
要は、
うん、
直系の古代人、
うん。
この地域で発掘されたミイラたちの DNA を鑑定した結果、
うん、
彼らは、先住民の出身。
はい。
つまり、だから今言った、氷河期の DNA を持っている、そのままの人たち。
お
ー。すごくないですか？氷河期の DNA のままで、そこで暮らしている。
めっちゃフィジカル強そう。
それ、やばいですよね。
生き抜いてきたわけですもんね。
そう。いや、生き抜いてって、そのままだから、生き抜けてないんだよね。うん、
あ、そうか。
逆に。
確かに。そうですな。
うん。
そのままの血の状態やから。
そう。だから逆に、残ってる、生き抜けてないのよ。
そうか。イニシエのままなのか。
うん、そう。
すげえ、旧型ってことですね。
混ざってない、一切。
ああ、なるほど、そうか。
うん。
確かに。そうだよ。だって、あんなとこ人がいっぱい入ってこいへんもんね。
そう。で、こういう人たちって、
はい。
その後どうなったかっていうと、う
ん、確かに。
まあ、やがて、紀元前2000の頃には、中央アジアとかの、
うん。
インドヨーロッパ五族圏。
はい。
っていうところに、まあ、収納されていって。
はいはいはい、はい。
で、遊牧民とかがここに定着していって。
うん、
で、スキタイ人。
お、出ました。
うん。で、スキタイなどが生まれていく。
うん、
で、混ざり合っていくんですけど、うん、DNA が、
うん。
でも、最もその人たちの中から強く出ていた DNA 反応っていうのが、
うん、
マンモスのいた時代からのこの地域に移り住んだ人たちっていう。
すげー。
だから見た目や生活様式から、後の後世に、
うん、
まあ、ヨーロッパ人に似てるからね。
ああ、なるほど。
って思われたんだけど、
うん、
そうじゃなくて、
うん、
実は逆に他の先住民っていうのが後から来て、
はい、
移住したりとか、混血したりしていって、
うん、
で、そんな時代の中でも昔の姿っていうのを残していたっていう。
なるほど、逆だったんですね。
逆だった。
はいはい。
で、この人たちっていうのは混血して、を極端に嫌うっていう、うん、血が混じんないように生きてきた。
なるほど。まあそうですよね。風貌が。だからずっとそこにいてその姿やったってことですよね。う
ん、古代から。
うん、うん、うん。不思議っすね。
うん。で、そして、
うん、
ここ重要なんですけど、
うん、
隣にある、
うん、
今言った、新疆ウイグル自治区とか、
うんうん、
タリム盆地、
うん、
隣にあるジュンガル盆地の住人は本当にヨーロッパ方面のまあ、国会から移住してきた人たちと混血している。
うんうんうん、
だから、タリムポンチの集団の人たちだけ、
うん、
古代のまんまの遺伝子っていうのを残して独立しててんだ、ですね。
めっちゃ意図的ですね。いや、場所柄かなと思ったけど、場所柄じゃないってことですよね、だって。隣の、まあ、隣のところはだって混血してるわけで、
うん、
ね、そこにたまたま人が入ってこうへんかったってわけじゃないかもしれないですもんね。
だから、埼玉だけ、そうなってて、東京は、
そうだからね。
そう。ぐらいの距離感。
ですよね。
うん、
やのに、そこだけ、全然血が混ぜてない。
そう。
もう、めっちゃ不思議な状況や。
で、このタリム盆地の集団遺伝子っていうのは、
うん、
まあ、グループで言うと、まあ、だからさっき言った氷河期最後の集団、
うん、
古代北ユーラシア人、
うん、
まあ、現在ではシベリアとか北アメリカに分布している人たち、うんうんうん、っていうのと繋がっているという風になるんだけど、
うん、
今アメリカにいる人々っていうのは、まあ、インディアンの人だよね。
はいはいはい。
その最終の氷河期の頃から、うん、シベリアの集団っていうところから分裂して、ベリング海峡を渡ってそこに至ったんではないかって。
おお。
で、文化的には近隣の集団っていうのって似てんのに、
うん、
遺伝的には全く似てない。
はあ。
だから文化は同じようなことをしてんのに、
うん、
全く DNA とは一致しない。
はあ。
これはなんでか。
うん。
で、取り入れながらもそういうね、あ、習慣をね、
うん、
その、違う血、異なる風習っていうのを一切、意図的に自分らの血の中に入れなかった。っていうのはなんでなんでしょう、
不思議すぎる。だって、言ってみたらその、まあ、隣のとこ行っても同じような感じの雰囲気で暮らしてるけど、風貌が全然違うってことですもんね、だから。
そう。
なんでって感じですね。
で、そこは血が混じってないから。
なんでそうなったか
って、これって飲酒村案件に近くない？
飲酒村案件、待って、飲酒村案件ってどういう状態？
ああ、だから、
うん、
こう小さい村の中で、
はいはいはい。
何回もその、ひどい風習とかがあって、
うんうんうん、
あれと一緒だから、最近のガンニバルみたいな。
ああ、なるほど。
飲酒村案件って、ああいうやつ。
あれ飲酒村案件なんや、
う
ん。
ああいうようなことっぽくない？
ああ、うん、なるほど、なるほど。その、閉鎖的な。
そう。
状況に、うん、まあ、しているみたいな
ことですね。そう、あえて、そういう風にしてる、
うんうんうんうん。
そういうっぽくないって風に思うし、
うん。普通にしたら混じっていっちゃいそうですからね。
なんでそんなに血を守りたかったか。
うん、確かに確かに。
これはおそらくその DNA が表している歴史をたどると、
うん、
すごい、ローダンは、関と郷土。に、関という国と郷土という国に挟まれていて。
どっちもなんか強い。
で、滅びないためにうまく立ち回ってきたんですね。
はぁー。
それが、だから、小麦を作って小さいながらも、延々と、そういうシルクロードとオアシスを守ってきたゆえんだし、その古代ローランの旅のシルクロードのオアシス。
ああ、そうですよね。
だから、いろんな人と混血していったけど、だからこそ、地元で結婚する人っていうのは、めっちゃ厳選した。
なるほど。
うん。だから、いろんな人が来るけど、結婚だけは、血を守っていった。
なるほど。
というふうに思う
かも。はいはい。なんか日本で血を混ぜようとする祭りと真逆のパターンですね。
そう。
ね、だって、その、オアシスは人が来るから、逆にその文化的交流とか人が通るところって、
うん、
他の血を入れることができるって取ったりするじゃないですか。
う
ん、
そう。
だから祭りとかをね、行うと、うん、そのいろんなところから人を呼んで血を混ぜたりするっていうのは、うん、結構よくあるんですけど、あえてそれを絶対しないってことです
よね。逆にいろんなところから人が来るから、からこそ、ね、うん、そこを立っていく。
あー、なるほど。
でもなんでそんなことを、
うん、
それは、
うん、
とか自分が信じている神様の血筋、
うんうん
うん、
まあそうですね。確かにその自分たちのコミュニティっていうのはそうかも。うち今ブリアートの本とか読んでましたけど、うん、なんか父系なんですよね。誰々の息子の何々とか、うん、なんかその家系図みたいのを多分すごく大事にする、うん、誰々の息子で誰々の息子の誰々の息子のみたいな、うん、をなんかこうどんどん辿っていく社会というか、うん、
あと天皇家もそうだけど、だから神様の子供なんですよ、
うん、
要は神様が上にいて、その子供なんで、
うんうんうん、あれですよね。だから言うたら、その、全員チンギスハーンの息子みたいな感じで、
うん、
この元元祖があって、うん、その息子のその息子のその息子だと、うん、なんか正当な血縁後継者なんだっていう感覚は、そのコミュニティ内でしか出せないかもしれないですね、うん、確かに。だから、明確なコミュニティ内での子孫を残そうっていう、うんうん、まあそれでも相当強い気持ちがないとできないですね。
まあでもこれミイラ界なんだけどね。
あ、そうでした。ついローランの話になると。
そう。そう、我々ローランのミイラは基本的に、
うん、
だからいろんなシルクロードの、その、いろんなところから入ってるにもかかわらず、
うんうんうんうん、
元の血が一緒っていう。
はいはいはいはいはい、はい。
だそれが気持ち、でも、
うん、
謎じゃないだから、
だいぶ特異的な感じがしますね。なんかこう。
地元の人のミイラは血が濃い。
うん、はい、
うん
うんうんうん。
で、地元の人しかちゃんとした埋葬場所に残されなかったのか。
あ、
もしかしたら、だから残ってるミイラっていうのは、
うん、
ちゃんとした埋葬場所に残されている人っていうのは、
うんうん、
もしかしたらシルクロードの貿易拠点ではあったけど、
うん、
そういうような人たちのミイラっていうのは、うん、ミイラっていうかそういう人たちっていうのは埋葬はされなかったのかも。う
ん、ああ、なるほど、なるほど、
うん。だから残ってる人っていうのは、もともとローダン王国に根付いてるその人たちしか。
うんうんうん、ああ、そうかもしれないですね。うん、確かに確かに。
そうだよね、きっと。う
ん、なんか王族の血が残ってるみたいなことかもしれないですよね。うん、王族の血としてミイラになった人の血が残っていて、うん、その人たちは正当な後継者として中の血で繋いでいってたから、うんうん、風貌とかも含めて。
あと普通に乾燥してて死んだだけの。
そかそか。
そう、残ってるけど、でもそういう人たちすら、うんうん、多分、そこの土地にいたっていうことっていうのが、後継者なのかなとか。
ああ、すでにね、うん。その場所にいるっていうこと自体がね。うん、確かに、そっか、アタカマ砂漠と一緒か。そのままいたら、乾燥でミイラ化するという。
マンモスのいた時代からの DNA なんだよ。DNA でやると。
ああ、面白い、うん。変わってないんですもんね。
A さんの DNA は全部京都やな。
なんでなんで。
全部いけず、いけず、いけず。
やっぱりいけず、いけずじゃないや。
全部いけず、8割いけず。
いけず。
いけず、いけず、なんでやねん。なんでやねん。いけず、いけず、いけず、なんでやねん。
いけずは、いけずって言うとね、
うんうん、こういう人のことですよ。
皆さん、
うん、
皆さんこれが。
これが京都の池津の。
池津やろかね、
うん、東京山の出てね、うん、あと京都の池津でお送りしてる。
最悪だ。
最悪な。
最悪なバランス。
最悪のバランス。大丈夫なんですけど。
そうですね。
そう。で、ですね。
はい。
あ、最後に、あれがあるんですけど。
おミイラの。
ミイラの話ね。
はい。
トピックス。
はい。
まあ、ミイラと暮らした男っていう。
うん、うん、うん。
これね、軽い感じで。
え、待って待って、もう最初からおかしいけど。
この人ミイラのこと好きすぎて。
ちくべさんやん。
いや、私は好きなんだけど、うん、ちょっとジャンルが違いです
ね。あ、ジャンルが違うやん。うん、好きすぎて。
一緒に暮らしたいし、
うん。
同菌したいし。
うん、同菌ね。うん、うん、一緒にね、
うん。うん。とにかく好きすぎて。
はい。
で、そのミイラに、
はい。
フワニータちゃんっていう名前をつけて。
あれ
で、フワニータちゃんって実際いるんですよ。
うん、あの有名なフワニータちゃん、
ね。で、見に行ったんですよ、私。
うん、うん、うん。
アンデスから発掘された。
はい。はい、
絶食ね、させられて、うんうん、岩壁の中にね、
うんうん、
あというミイラの少女、うん、10歳ぐらいの。
そう。
そういうのいたんですけど、
うん、
そういうミイラにインスパイアされて、うん、この人って、そういうミイラと一緒に暮らしたいなっていう風になっちゃったんですね。
なっちゃったんや。
この人ね。
まあそんなでも簡単なことじゃないですよ。
うん。26歳男性。
思ったより若いわ。ごめんごめん、なんかね、おじさんかなと思ってた。
おじさん男性。
うんうん、うん、だいぶ若いね。
だいぶ若い。彼は、はい、ミイラをね、
うん、
連れ回してね。
ん？連れ回す？
ただミイラが好きなんで、ミイラをね、はい、一緒に生活したいんですね。
はい。
で、彼はペルーにある、
はい、
その遺跡。ペルーってミイラ
大好き。そうね。
うん。だから多分その、ミイラも手に入りやすいんですよ。
なるほど。
で、それをお父さんからミイラを、もらって。
待って待って、お父さんもだいぶ。
言ってることちょっとおかしいんだけど。
う
ん、
まあ彼が言うにはってことね、う
ん。
はい。
お父さんからもらって、
はい。
そのミイラを、フワニータと名付け、
うん。はい。
大事に持ち歩いた。
はい。手繋いで歩いてるとかそういうこと。
そう。保冷バッグに入れて背負って、だから炭治郎みたいな感じ。
あ、炭治郎みたいな感じね。オッケーオッケー。鬼滅の刃の、主人公炭治郎が妹の禰豆子を後ろにリュックみたいにね。
うん、そう。
だから、ウーバーイーツみたいな感じや。
で、彼はウーバーイーツの配達員のやつ。
ちょ、待って待って。
本当に。
やば、ちょっと。
彼はウーバーイーツの配達員をやってて。
うん。
で、そのウーバーをやってるリュックっていうのが。
うん。嫌な予感してきた。
ちょうどいい大きさだから。
嫌な予感してきた。
そこにミイラを入れて、いつも持ち歩いて、背負って歩いてたんですね。
炭治郎や。
うん。で、
うん。
ある日、職質されて、
うん、はい。
え、お前何それって言われて、
うん、
保冷バッグがある。
まあそっか、プライベートな時に背負ってんのおかしいからね。
うん。
奪いつの、
ね、おかしいしよ
う。うん。それはそうよね。
ね、これ何って言われたら、
うん、
白骨化した人の死体が、
やば。
あって。
事件です、おまわりさん。おまわりさん。
で、これ、彼をでもちゃんと言います。
はい。
これは、
うん、
30年前に、父が持ち帰ってきた南米のミイラなんですよ。
はい、え、はい。
これは、フワニータっていう名前なんです。
うん、あれ、有名な名前のね。うん、
で、これは一緒に、俺は、過ごしてましたと、
うん。はい。
大事な人なんですって。
あ、
っていうふうに言ったんですね。
はい。ちょっと変やけどね。うん。
友達とかと一緒に遺跡でお酒を酌み交わしていたと。
え、友達も
だから南米だからねって。
ああ、なるほどね。
すっごい、南米ってミイラ手に入りやすいじゃん。
はいはいはい、そうなのかな、うん。これでもなんか、この人は、まあマジでどうやってあれしてきたかわからんけど。
でもこの人すごくない？かわいそうじゃない？だって、うん、女の子のミイラと思ったら、男性のミイラだったんだよ。
え、ちょっと待ってください。聞いてないですよ、その話は。
え、言わなかったっていう
の。うん。え、男性のミイラだったんですか？
うん。
少女のミイラでしょ？少女のミイラだと、この少なくともこの、あの、ベルメ保守は思ってたわけでしょ。
この人のミイラっていうのは、
はい。はい、
だから45歳過ぎて。
ちょっと待って。こいつ26歳でしたよね。
そう、こいつ26歳なんだけど、この、DNA 鑑定をして、
はい。
45歳の男性のミイラ。で、恋して、
連
れ回したんだけど、
はい、
フアニータっていうね、
はい、
あの、あそこに、
うん、
南米の女の子の名前をつけて連れましたんだけど。
はい、うん、まあ、ミイラ界の松田聖子みたいなことですからね。
そう。あの、ね、大
有名な、ね。めっちゃ有名なね、うん、美しいミイラですから、フアニータちゃんは。
で、連れましたんだけど、気づいて DNA 鑑定してみたら45歳のおっさんのミイラだったっていう。
45歳
の。26歳の、男が45歳のおっさんのミイラに恋して連れ回したっていう。
後ろに入れてね。
うん。これどうなんすかね？
これやばい。それを知った時の彼の感想が知りたいですね。
年上好きだったらいいかもしれないけど。
ありか？そうか。ミイラが好きなのが優先されるのか、あの、性別とか年齢が優先されるのかはちょっと知りたい。
自分に置き換えて考えてみたらいいのかな？
え、待って、まずミイラを連れ回したいほど好きっていう状態
が、それはもうクリアじゃん。
え、クリアじゃん。うん、ちくめさんはね。
うん。
で、
ああ、年上はいける、全然。
いける？それさ、ミイラ
の。男の人だから、相手が。
うん。そっか。
うん。
でも、
ああ、でも、倍賞にとかのミイラが残ってたら女でも、
ああ。
尊敬するから。
はいはいはいはい。
ああ、ミイラ好きな人は関係ないかもしんない。
全然 OK っちゃ OK。
うん。
マジか。まあ、それやったら、いいか。え、ちぐいさんはそれはそれで OK なの？もし、ミイラが手に入ってしまうことが人生にあったとしたならば、
うん。
連れ出したいの？
うん、全然ない。ゆえんまでミイラじゃないと興味がないから。
ああ、だから、あれやな、やっぱりな。あの、エファス不審物やな。
うん。そしたら、何にも。
死体やから好きなんじゃないわけでしょ？その人の死体やからいいんでしょ？
そう。
ああ。だから、好きな人が、死んだ状態が一番ベストってことでしょ？
そう！う
ん。なるほど。自分の好きな人が死んだ状態が最高の。
うん。
そしたらもう安心して一緒に過ごせるもんね。
そう。それは別れるわな。
静かすぎて。
お後がよろしいようで。
お後がよろしい。急にさ、世にも奇妙な物語みたいな感じになってんけど。
でも、そうだよ。うん。
でも、そうだよ。
トゥルルルン、トゥルルルン。じゃあどうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。うん、
ではこの辺で。
怖い。ミイラ先生からとね、最後世にも奇妙なものになってます、うん。じゃあ、今日は皆さん震えて眠ってください。
そう、震えて眠れ。
震えて眠れ、うん。ありがとうございました。
ありがとうございます。